どうも、オレンジです。
ミルクアイスの中に小豆が入っている小豆バーミルクがお気に入りです。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
タネラジには、お便りフォームというのがありまして、はい、そちらの方からのお便りをいつも、受け付けておるわけでございます。
はい。
はい、今回、おはがきをいただきましたので。
あらら、お便り。
はい、ご紹介したいなというふうに思います。
ありがとうございます。
ペンネーム、清美さんからいただきました。オレンジさん、ポンさん、こんにちは。人間百景をお送りしますので、お納めください。
あら、すごい、コーナーに。
先日、近所のスーパーで買い物をしていると、私の前に買い物をして商品を詰めていた、こわもてな男性がレジの店員さんに、餃子なかった？餃子。と聞いて来られました。店員さんは手を止めて周りをキョロキョロ。多分そこには絶対にないであろう。レジの下も覗き込みます。私もついあるはずはないのですが、自分の買い物カゴなどをキョロキョロ。しばらくそうやってみんなで探していると、ついに店員さんが、それ違います？と、男性が買った魚のパックの下にぴったりとくっついていた餃子のパックを発見しました。
はぁ。
おう、あったあった。と男性。その後は特に何事もなかったかのように私の会計も済み、私も買ったものを袋に詰めて帰宅しました。仕事のことや生活のこと、やり遂げたいこと、社会問題、報道などに頭を使いながらなんとなく疲れている気がする日々ですが、ふと全く知らないおじさんの餃子をみんなで探したあの時間、悪くなかったです。そういうこと時々ありますよね。ちなみに読書は第165回芥川賞受賞作の李琴美さんの彼岸花の作島を、はいはいはい、今度参加する読書会で取り上げられるため読んでいます。大雨が心配な地域もありますが、涼しくなってきました。お二人も、お体に気をつけて季節の変わり目を迎えてくださいと。
ありがとうございます。
はい、清美さん、ありがとうございました。
いいですね。どうですか、人間百景やってるポンさんとしては。いい、
いやいやいや、
人間百景ですよこれ。
もう本当になんか申し訳なくなりますよ、私のやってるやつが。
何がですか。延長線上ではあると思いますよちゃんと、は
い、いや、レジに立つとさ、やっぱこう前の人の動きってちょっと気になるよね。
はいはいはいはい。
で、もちろんそのレジの、レジスター違うな、あのレジを、何？お金を、違うな、袋に詰める。あ、なんつうの？あの、金額をピピってやってる人ってなんて言うんだろうね。
え、普通に、レジじゃなく
て、いや、レジの人のことを、なんて言うんだろう。レジャー。違うな。まあ、ちょっと。
レジャー。
で、忘れしましたけど、あの人が、あの、うまいか下手かも、まあ、ちょっと申し訳ないけど見ちゃうよね。
確かにね。スムーズかどうかっていうのはちょっと見てしまいますけど、スムーズじゃない方がね、実は愛嬌があるかもしれないってこともありますもんね。
いや、オレンジさん、そんな風に思ってない。
俺結構そうっすね。誰も見てないですよ。前のお客さんも見てない、
もしかして、ポッドキャスト聞いてんじゃないの？
レジの人に対してありがとうございますとか、お金を出すときに言うっていうのはあるけど、なんか、なんて言うんだろう。いわゆる飲食店における関係性と近いかもしれないですね。がっつりその人を観察するみたいなことはあんましないかもしれない。
あ、そう？全然こう、バーコード見つけられない人とか気になんない？
なんか、あえて目をそらす感じはあるかもしれないですね。なんかその人にプレッシャーを与えちゃ申し訳ないので。
オレンジさんはこう、一定の距離を保つことにこう、ものすごくエネルギーをかける人ですからね。
だから、今回のあの、お便りみたいな、はい、キュミさんみたいな、その、なんだろう、一緒に探すっていうことはすごいなと思います。それってちゃんと、うん、ね、はい、前の人見てないとできないから。
いや、でも、それはだからなんかそこ、あそこ一体感ある気がするけど、だから逆に俺さん目立ってる気がするよ。
そう？
いや、だから自分は普通だと思ってると思いますけど、あそこは結構みんなで一体感持って動いてないといけないね。うん、
そういうケースがあればそうだけど、
普通にレジを一緒に探すとかじゃなくて、
みんなで一体感なんてないでしょ。
あそこでスムースに流れていくとかいうことが結構、こうちょっと緊張感持っていますよ。
あ、そこはわかります。タイミング的に、でも、あんまり最近のその、コンビニとかだと左右に分かれて都合のいいところを選んだりできるんだけど、はい、僕行ってるライフは、なんか基本的に、うん、一つ、一レジ、一列パターンなんですよ。
一レジ一列。
だからあんまりこう、前をこう、なんだろう、左右探して、あ、そこが空いたみたいなことをするっていうよりは、うん、そのまんまこう、前の人がいなくなったらそのまま入るみたいな感じが続いてるんで、そこはね、なかなかあれですけど。
まあまあ、ちょっとね、感覚いろいろありますけど、なんかでもちょっとわかるな、うん、なんか、何？まあでもさ、最近システマチックになってるし、なんならその、セルフレジ化してるお店だってあったりするからさ、
はいはいはいはい。僕もお会計はセルフレジのところでしたね。
そうだよね。もう会計を直接やってるお店って、大きいところだと少ないですよね。この辺だとギャップあると思うよ。やったことないって人も多分いるとは思うんですけど。
あれ、でも初めてやるとき、特にスーパーだったりすると商品数多いから結構大変でしたね、セルフ。だから、セルフレジじゃなくて、人間がそのバーコードだけ読み取ってくれて、お会計だけ、うん、クレジットとかでセルフで払うっていうのを選んでます僕は。
うん、
全部セルフレジは難しい。
そうね。さすがセブンイレブンっていうところですか？まあわかんないですけど。
セブンイレブンじゃないですけどね。それスーパーなんで。
セブンイレブンはほら半分しかセルフにさせないじゃないですか。
ああそうっすね。
そうあそこだけなんだよね。
ところですね。
そ
う選択だけ。
金額の集計は店員さんがやってますけど。
ローソンのね、セルフレジのね、あれの使いづらさね。最初にポイントカードの設定聞いてくれて、まあいや、そんな、なんか、ディスワの話をしたくないんだ、この人間逆にね。
まあまあまあまあまあ、そう。まあ、でもなんかね、あったのかよっていう風な、なんかこう、ここ怒りとするか、ああ、よかったねっていうか、そう。だからこのおじさんのさ、セリフ回しがさ、微妙よね。餃子なかった？餃子っていうのが、どっちなのかっていうのもまあありますけど、でもその緊迫感も込みでなんか、あるよね、そのレジの中で。俺、やっぱレジって大事だと思うんだよ。なんかちょっとスクラム組んでる感じが、若干僕はあったりするのよね。いや、財布ちゃんと持ってるとかさ、会員カードスッと出すとかさ、結構さ、やっぱ協力関係が、はい、俺はあると思ってる。
あ、まあそうですね。あのタイミングね。で、おじいちゃんおばあちゃんとかと結構やっぱそこら辺のスローになったりしますもんね。
そう。そこは、いや、ここは言わないとかさ、子供がさ、必要にチートスを入れて私、入れて私みたいなあるじゃない。ダメでしょ！いや、欲しい！ダメでしょ！欲しいっていうのとかも、込みでちょっと待つみたいなこともさ。
まあなんか、コンビニとかだったらスムーズに行くっていうのは前提になってますけど、スーパーとかっていっぱい人がいますからね。なんかそこら辺がゆっくりしていて当然であるっていう感覚でいたいなとは思いますよね。全部なんか許容するというか、ゆっくり動いてても。
そうね。なんかま
あ別に。怠け者みたいなね、うん。ズートピアの怠け者みたいなお客さんが来たとしても、うん、それをめでる感じでいたいですよね、本来はね。
あれは遅すぎない？
でも見ちゃいますよ、あれがいたら。
そら、いや、なんで、怠け者がいたらってこと言ってる？ゆっくりな人ってことでしょ？
いやいや、ズートピアの怠け者みたいなおじいちゃんがいたら見ちゃいません、それ。
いや、それは見ちゃいますけど。でも、あるよね、うん。あるよ、そういうことは。
うん。あると思う。うん
はい、で、あとはですね、まあ、ご本のね、ご紹介とかもありましたけども。
ありがとうございます。これは僕もそうですね。昔30分読書でちょっと紹介したことあるかな。芥川賞本を扱ってた時期があったので。岩間の坂の島も面白いですし、やっぱりテーマ性としてもね、現代にも通じるテーマを扱っている作品だと思うので、すごくいいなと思うし、でもなんか最近僕だから芥川賞本とかも読めてないんですよ。前半でね、本の話しましたけど。毎回その候補作を全部読むってことやってたんですけど、最近それもできてないので、ちょっとまた再開したいなと思ってますけどね。
うん。まあね、どんなきっかけなのかと思いますが、まあ、芥川賞ね、いいきっかけではあります。あとまあね、うん、最近ちょっと雨がね、こう地域差ありますけど、結構降ったりとか、ね、秋だっていうのに、ありますんで、うん、まあ、はい。まあちょっといろんな方いらっしゃると思いますけど、はい。ぜひ、清美さんも穏やかにお過ごしいただければと思います。
うん。 はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、そんな、皆さんからのお声と一緒にやりたい、種嵐でございます。よろしくお願いいたします。さあ、じゃあ、やりましょうか。コーナーね。
はい。本家。
いや、本家って、いや、本家じゃないのよ。みんなでやっていくやつだからね。いきます。人間、百景。はい、人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。はい、私の方は、自由律俳句風なものを読みまして、それをなんだかなってこう想像しながら話を進めてまいるわけでございますが、で行きましょう。ドラクエ3とエベレスト登頂、同時に進む新幹線。ドラクエ3とエベレスト登頂、同時に進む新幹線。はい、ということでございますけれども、サオレンジさん、
はいよ、
どんなことを想像されましたでしょうか。
これはまだが読み手の方の脳内なのかな、脳内もしくは見えているものみたいなことで、まあドラクエ3については、まあ手元にね、そういうゲーム機器みたいなのがあるのか知らんみたいなことが想像されますし、エベレスト登頂については、何かしらのね、その画面とかありますから、そういうところで、まあエベレスト登頂に成功した人の映像を見ている、もしくはね新幹線の中だとテキストでね、ニュースとかが流れたりしますので、そういうところでエベレスト登頂した人のニュースとかが流れたのかしら、みたいな、そういう、まあね、いろんなものに集中できない人間みたいなものを象徴している、歌なのかなと思いましたかね。
はい。ああ、いや、あ、そうか、まあまあ、よかったです。ある程度、イメージがね、共有できた感じですけど。これはちょっと実家に帰ってまして、新幹線乗ったんですよ、私。はいはい、で、新幹線乗ると、まあ、あれだよね。新幹線って僕、約まあ1時間半ぐらい乗ってますから、その時間帯で結構いろんなことができるわけですよ。
ほほ。
そう。で、僕は今回は本を読みまして。
うん。
土、地球最後の謎っていうね、本をね、ちょっと読みまし、読んでましたけども。
土の本ですね。
はい、そう、これ面白いんですよ。まあ、それはいいんですけど。うん、でその読んでる隣で、外国の方だと思うんですけど、スイッチをさ、おもむろに始めてて。
はい。
ああ、
はい、
そうか、スイッチやるんだ。欧米の人なのかな、なんかそんな感じでしたけど。で、まあ、チラッと画面見たらさ、なんかドラゴンクエスト3ってわかりますかね？昔の上から見下ろすタイプの画面のドット絵のドラゴンクエストなんですよ。
あ、もう、ワン、ツーでもなく、スリーだってすぐに直感で分かった。
ワンは一人しか出てこないのね、主人公が。
はいはいはい。
で、スリーは三人しか出てこないんです。あ、ツーは、ツーは。ツーは三人しか出てこない。で、フォーになるとやっと四人、パーティーが組めるんですよ。2で。
はいはいはいはい。
で、4人が並んでるから、まあ、スッと私的には、まあ、3だろうなと思ったっていうことなんです。
さすがの、ドラクエマイスター。
いや、まあ、教養だから、これ、おじさんにおいては。
ああ、ゲーム教養ね。
そうそうそう。うわ、そうか、やってんだと思って、なんかちょっと嬉しくはなっちゃったんですけど、で、スイッチでさ、ああ、さかスイッチ持ち運びできるからいいなって思ったら、その、新幹線の前の机をパタッと倒して、うん、タブレットなんだよね。タブレットでさ、なんか雪山を目指す、動画を同時に見てて。
え？
スイッチでドラクエしながら雪山を目指す動画も見ているわけ。
雪山を目指す動画をわざわざ開いて見る人なんているの？
いやいや、
新幹線の中で。
別に、それはいると思うよ。そう、単体で見る人はいると思うけど、ドラクエやりながらそれ見てるっていうのは、ちょっとお忙しいよな、とは思ったんですけど。
ほう。
そう、だからちょっと俺は直感的にエベレストかなっていうふうにちょっと思ったんですけれど。
気持ちを高めてるのかな？なんか自分もその登ってる気になってドラクエ3に挑むみたいなことなのかな。
まあ、一応言っとくけど、それドラクエ3 やりたくてやってるわけじゃなくて、今どっか目的地に向かってる旅先なわけよ。旅の途中なわけよ。
時間を潰す意味合いで、でも二つやってるんだ。
だから目的地に移動してる、ね、そして大きな意味では日本にまず来てるっていう風な、旅の中で、さらに旅をしながら、もう一個旅やってるってさ、旅に欲張りな人だっていうことが、これでわかるんです
よ。ドラクエもあるし、そうですよね。旅ですもんね。だから旅ですよね。しかも局所における。
そうなのよ。なんかすごい、だからさ、旅が、こう、連チャンしてるっていう状況が、ふと見ただけでね、生まれててさ、ちょっと、よくよく思うとすごいなって思いました。
ほう。
でもこれよくあることだとは思うけど、スマートフォン見ながら、ちょっとテレビ見ながら、仕事でパソコン持って、で、ちょっと読んでない本でも読むかみたいなことやっただけで、瞬間的に4つやることになるじゃないですか。
はぁ。
だから、それは僕らがやってないとは言わないんですけど、その旅の途中でやるってちょっと興奮状態が結構、まあ、まさにお姉さん言ったみたいにあるかなってちょっと思ったりはしますよね。
いいかもしれないですね。僕もだから本読んだりとかしちゃいがちなんで、その時間って、
うんうん。
もしかしたらゲームやりながら動画を見るっていうのが一番それを楽しむ方法かもしれないですね。
まあ、いや、別に、それが正解かどうかはわかりませんけど、なんかでも、もっと興奮したいみたいな、なんかそういう、なんか、アドレナリンが出てるんですかね。なんかそういうこともあり得ますけどね。
逆に現地に行って冷めちゃったりしないですかね。
どうだろう。
あんなにドラクエとエベレストは楽しかったのに、みたいなね。
そんなこと、でも怖いね。現実が、その、バーチャルが現実を超える可能性もあるってこと？
僕、それこそね、本を読むための旅みたいなのやってて、本の方が面白いってケースちょくありますからね、現地行くより。
いやー、こうね、ほんと、オレンジさんそうなのよね。街中散歩しながら、ポッドキャストで全てを楽しんでるっていうね、なんか謎の行動を取ったりもします。
意外と僕、だから街中を散歩するっていう行為自体は好きなので、街中歩いてるとかそうなんか、電車の中とかはやっぱりね、そう思っちゃいがちなんですよね。はい、
そうですか？本当ですか？
あと、ポッドキャストを聞きながら未知の土地に行くと、そのポッドキャストで話してた内容の記憶が頭に、その土地と共に残るので、それを思い出すのがすごく幸せっていうのがあるんで。
未知の土地の方のことをしっかり受け止めてください。
受け止めてるんですよ。全部思い出さないでしょ、あなた。そんな過去のこととか。
思い出さない人に。思い出すっていうか、俺は言ったことを思い出すから、ポッドキャスト間に挟まないから。
トリガーがあるといいですよ。日々、生活の中で思い出しますから。あの話をしていたな、あの場所だな、っての
と。音楽とかならわかるんですけどね。ポッドキャスト2回も3回も聞かないと思いますけどね。
音楽は意味付けされないからな。
俺たち、自己正当化軍団。
あ、ちなみに知ってますよ、ポンさん、そうだ。最近、はい、この場所だけで聞ける音、昔僕が多分、タネラジの中でも案として出したと思うんですけど、
はい、
その場所に行くと GPS とかでその音声が聞けるポッドキャストサービスってのが出たんですよ、最近。
ああ、はい。私も、存じ上げてますよ。
見ました？そうそうそう。ロードボイスっていう、なんかどこだっけ？どっか有名な会社がやってるやつが出てきて。やっぱそういう時代になってきてるんですよ。土地とその音声っていうのを紐づける。まあ、なんか使い方的にはどっちかっていうと、ガイドブック的な、ガイド音声的な形に今のところなってるみたいですけど、なんかそういうものになってきてるんですよ、今。時代が僕に追いついてきたんですよ。
なんで自分をちょっと高めようとする話、ちょっとやめた方がいいよ。ほんと、おじいさんの嫌な話になっちゃうから。
時は来た。
いやいや、ほんとやめて。おじさん、ほんと心配だから、俺ってちょっとすごいでしょって、匂わせるのほんと危険だから、やめて。心配になっちゃうから。
そんなしてないから。
そんなしてないから。新幹線で、
はいよ。
ポッドキャストサービスあって、まあ、ポッドキャストっていうか、その場でしか聞けないやつで、オーバーザさんっていうね、ジェーンスーさんと、それから、
堀井美香さん。
堀井美香さん、はい、元 TBS アナウンサーの方が、喋ってる番組の、まあ、番外編みたいなのが、新幹線でしか聞けないんだって。で、聞き方をうまくすると、本当俺、直接聞き方ないから分かんないんだけど、富士山の横を通ると、見えてきましたみたいな。なんてねみたいな。言ったりとかするらしく、 まあ、それはジェンスさんのラジオ以外も、なんかいろんな番組をコラボして JR が多分やってるのかな。
TBS ラジオそういう実証実験してましたよね、昔ね。それこそ、アフターシックスジャンクションのプロデューサーだった橋本さんって方がそこら辺動いていて、アプリとか出してたので、多分その流れかなと思いますね、TBS ラジオ。
それは JR のサービスですけどね、そういうことを。
JR でやってんだ。
まあ、JR 東海がね、私が乗ったのは、まあ、新幹線の青いやつですけど、あれなんですけどね。そうそう。まあだからそういう場所でっていうのも、まあ、はい、あるみたいですが。はい、ちょっと話が、どちらかっていきましたけども、はい、旅かける旅かける旅かける旅というね、そんな旅人を見たというお話でございました。
すごい。
はい、では、本題参りましょう。はい、今回は、乱暴と真実感という話をちょっとしたいなと思います。
ほうほう。
はい。まあ最近ちょっとニュースでね、まあある YouTube 番組で、まあ、自民党がなんでずっと勝つのかな、みたいな、なんかそういうふうな、まあイベントをやるっていうんで、で、そのイベントの告知をしてた、まあ津田大介さんが、いて。で、それを聞いてた青木治さんっていう人が、なんだっけ、まあ、そんなの答えは一つじゃないですか、みたいなことで、お答えされた言葉があって、まあ、劣等民族みたいな言い方をしてまして。で、まあ、ちょっと内容とかね、まあ、そういうふうな部分はちょっと別のところで、受け取っていただければとは思うんですけれど、なんかさ、強い言葉とか乱暴な言葉を、日常で時々使うこと僕あるなって思うんです。で、うん、この種ラジでもですね、時々まあ突っ込みという表現というかくくりになるのかな、そういう言い方で、なんかこう言いたくなる時とか、まあ言っちゃってる時も全然あると思うんですよ。
うん、
で、なんで僕らは、こう乱暴な言葉遣いをしたがるのかなとか。まあちょっと大げさにやっぱトランプさんとかは、いや、本当だって多分思ってないだろうみたいなこととかも言っちゃうじゃん。
うん。
だけど、その方がみんなはなんか乗ってくるみたいな話があって、で、もはやもう真実かどうかじゃなくて、乗ってるかどうかみたいなことに重きが置かれてるとして、で、もちろん僕らは日常で嘘をつきまくってるわけじゃないけど、ちょっと乱暴に言った方がここはいいだろうっていう感覚とか、その方が、リアリティあるだろうなって思ってることがあるんじゃないかなと思いまして、ちょっとそんな話をしたいなと思うんですけど。
なんかそれこそあれですよね、米津玄師の歌詞のね、うん、
はい、
それこそさようならまたいつかの中の知らねえけれどみたいな言葉の使い方っていうのがそういうもの、よりなんだろう、聞いてる側に切実感を持たせるというか、身近な感じ、あとは感情が乗ってるんだなって感じが伝わるっていう解説はこの前津田、米津玄師の紹介する番組とかでありましたけど、ま
あ、
そういうこともそう
ですね。そうだよね。歌詞の中でも、まあそれこそバカ野郎とかさ、アホタラとかなんかそういうことを言うことが、まあその一応ネガティブだけれども強く残って、まあそれがその回収されるみたいなこともあったりとかするとは思うんですけど、なんかいや思うのね、なんか乱暴に言った方が伝わっちゃうっていう現実を僕らは結構体感で知ってる気がするんですけど、オレンジさん割とこう丁寧にしようとはするけど、まあ、俺に対しては結構厳しいとこあるけどさ。乱暴に言うときあるじゃない、う
ん。はいはいはいはい。
うん。あれっていうのは、いわゆる突っ込みっていう概念で喋っていることが多い？どうです？
突っ込みなんすかね。まあ、普通の。
うるせえよ、そんなこと俺は思ってねえよとかって、俺に言ったりするじゃない。俺は知ってるんだけど。
あんまり、今思い出してみましたけど、そんなシーンあった
らけど、
うるせえ、そんなこと思ってねえよって、
うん、言ってる。
そんな井口さんみたいな、ウエストランド井口さんみたいな言い方してるかな、うん、
残念ながら言ってる。
あ、本当にあるんだ、うん。それはぜひ聞かせてもらいたいですけど。そうですね、うん。なんか、ツッコミというよりは、うん、なんだろう。会話の中のリズム感であったり、
うん、
相手が言っていることに対して、そういう言い方をした方がスムーズなんじゃないかな、みたいなことを思ったりするってこともありますかね。
うん、なんかこう、二人の、まあ、三人の、喋ってる人たちのグルーヴ感みたいなものの中で、ちょっと悪く言った方が、 なんかこう、みんなはそう信じてないことも含めつつ、なんかの、あの、会話が進んでいくみたいなこともあるとは思うんですけど、まあ僕ツッコミって言い方したけど、その、思ってなくても言うこととか、相手の間違ってることを、わざと言ってることをいなすことでバランス取れるようにするって会話もあるじゃないですか。
はぁはぁはぁはぁ。
だから、そういう関係性、だから逆に言うとツッコミがないとそのひどすぎるっていう言葉があったりすると思うわけ。だからそれでバランス取ってるみたいなこともあったりするから、ひどい言葉遣いって、単体でそれをこう浮き上がらせちゃうと、まあいわゆる切り取りというふうな、まあ僕らも万が一あるのかもしれないけど、まあマスコミの人たちとかね、タレントさんはそういうことに、出くわすわけですけど。
あ、そういう意味で言うと僕最近聞いてる危機開会っていう人気ポッドキャストがあって、
はい、
そこにおける玉置周恵さんって、まあミュージシャンの方ですけど、その方のツッコミのその乱暴さ具合とか最高ですね。僕すごいあのツッコミ好きです。ぜひ聞いてみてください。
そうなんだからね、あの、やっぱ心地いいっていうのがあるじゃない？あの、なんていうか、こうパシッと言ってくれるとか、もちろん内容もそうなんだけど、うん、なんかそこをパスッと気持ちよく言ってくれることの良さもあるし、もう、いや、だから、それこそ、その、なんでやねんというさ、僕らでは、こう、一生嘘になる関西弁の感じとかあるじゃないですか。
ああ、そうですね。言わないですね。なんでやねん。うん。
でも、なんでやねんをさ、僕らがさ、何言ってんのとかさ、なんでだよって言ったら、ちょっと、やっぱこう、やっぱ攻撃色強いじゃないですか。
確かに。やねんですね。やねんのこの丸っこくなる感じはいいですね。
でも、乱暴な言葉遣いする方が、いい場合もあるし、なんならその乱暴な言葉遣いコミュニティがきっとあると思うんですよね。
ははは。あ、でもそうですね。ツッケンドンに返されるメイドカフェとかありますもんね。
そういう商売もあるけど、例えば僕とオレンジさんは、
塩対応。
今こういう、まあちょっと一定の距離感のあるさ、会話をしてるけど、で、オレンジさんがお友達とかさ、まあ小学校の時の知り合いとかと喋った時の、まああとはご両親とかでもいいですよ。はいはい、その時の乱暴さったら俺ないと思うよ。
そうかな。
いや、まあ、これ難しいよね。
これは丁寧に喋ってる気もしますけど。
うん、いや、でも逆に嫌じゃん。おはようございます、お父様。本日は何をされますかみたいな。それこそ逆に
丁寧に。そういうことなんだ。
そういうことよ。だからもっと。
なるほど、なるほど。そこまでは、ね。
そう。だから他人が聞いたら、え、ちょっときつくないっていう言葉遣いを近い関係性の人たちはやってて。だから電話口で丁寧なのに、急に友達となんか乱暴になるみたいなのとかを聞くと、ちょっとドキッともするし。仲がいいのかなとも思うじゃないですか。
うん、はいはいはい。
そう。だから、なんかそういう風な言葉遣いを使いたい気持ちっていうのは、なんかその、何？君と僕とは共通概念があるんだよとかっていうことをアピールしたいみたいな時にも使うのかなとは思ったりもするんですよね。
確かに基本的にポンさんも僕もね、丁寧語で喋るタイプの人間ですもんね。敬語丁寧語でね。
そうそう。で、一方でなんかね、もうちょっと時間ないんであれなんですけど、なんか乱暴な言葉遣いっていうのが自分の無垢さを表してるっていう人もいるのかなって俺はちょっとやや気になってるとこがあるわけ。
無垢さの表明、はは。
そう。乱暴なことも言える、私は若いっつうかなんかこう無垢な人ですよっていう風なこと、本音言ってるんですよっていうことで、まあイコールではあるんですけど、なんかそんなこともね、感じたりもするんですよね。はい。ということで、まあ皆さんの乱暴な言葉、まあ別にいかんとか言ってるわけじゃないです。なんかそういう風な時をちょっとスローリーに考えてもいいのかなという風にちょっと思ってお話でございます。
ベラメ、ベラメ、ベラメ。
はい、ということで、タネレジは、ポッドキャスト、いろんなサービスで配信中ですので、ぜひお聞きください。お便りもお待ちしております。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
最近は自家製味噌でお味噌汁飲んでます。お天気散歩人のポンでした。
タネレジ。また。